こっから1時間ぐらいまた。
あのね、なんだろう。
こっから本題だよね。何
?U2 ですよ、U2。
ああ、U2 ね。U2 って誰
本当だよ、もう。
あの、最後の U2 が出てきて、ライブやったまではまあまだいいとしてさ。
うん。
あの後、ティム・クックができて、あの、茶番は、しょうもいよね。
寸劇してたよね。
寸劇がね。
ね、学芸会っぽかったね。
うん。ひどかった、
ね。まあ、ティムがすごい喜んでたってのがね、すごかったよね。
うん。いや、だからティムは U2 のファンなんでしょう、きっと。
ああ、そうなんだ。そうか。
な、世代的にもそうじゃないか、うん、?53 でしょ、あの人。うん。
うん。
と思うけどね。
まあ、全体的に昨日、一昨日は、ティムノリノリっていう。
ね、ティムノリノリだったね。
そう。
なんかあの、ワンモアシングも解禁して、
うん。うん、
あの時に盛り上がりそうかったけどね。
ティム・クックっていうのはこう、落ち着いてこう、喋って、でもなんとなくこう、そこにこう、なんとなく怖さ的なオーラがある人だと思ってたんだけど、昨日は完全にはしゃいでたよね、
うん。そうそう。あんな表情するんだ、うん、ティムっていうね。うん、
ちょっと僕の印象とはだいぶ。てかまあなんだろうな、時計もあるし、まあ、その、ヘルス系はさ、あの人もさ、エクササイズ多分週7日やる人だから、うん、その、そういう意味でも、なんだろうな、自分のこう、
うん、
知ってるというか、こう、自分の好きな分野で、
うん、
ね、時計が、その、ヘルス系のやつも発表があるから、という意味でもノリノリだったんだろうけど。
うん、一仕事やり遂げた感が、滲み出てて、
うん。ちょっと次回からはまた普通にしてほしいなっていう。うん。
いやいや、ティム、すごかった。
うん。まあそうね、ちょっとプレゼン全体的に、うん。まああの、ストリームがダメだったという始まりがもうあるけどさ、うん。うん、ちょっとなんとなく。
なんとなく浮ついた感あって。
うん、ちょっとね。まあ、あんだけね、新しいとこも用意してさ。
うん。
うん。まあ、しかし U2 はないな、これ。
なんか U2 のアルバムが勝手に、あの、ライブラリに入るって、
そうそうそう、
U2 誰だよっていう、うん、なんかね、うん、若者は特になる現象があったよね。うん、
で、あれ削除できないらしい、
ね。え、でも買わなければいいだけでしょ？ダウンロードしなきゃいいんだよね、確か。
なんかね、
あ、そう、
うん、僕はその言われてた状況になんなくて、
そう、僕もなんないんだよ、だからわかんないんだけど、
iPod Touch でストアに行ったらなんかダウンロードボタンが出てきて、
うん、
まあ押したら勝手にもちろん入ったんだけども、
うん、
それしなければ入ってなかったんで、
う
ん、
そうそう、入らないはずなんだよ、
うん
うん、はずね、まあわかんないけど、
まあ入っちゃった人がいるのかもしれないけどね、
うん、
勝手に、
うんうん、いや、まあ音楽っていうのは結局、まあ U2 はその、僕は偉大な、あのミュージシャンだとは思うけど、
うん、
まあ結局音楽っていうのは趣味のあれだからさ、やっぱ勝手に入れられたらさ、クラシックしか聴かない人とかがいきなり U2 とか入ってもやっぱ困るし、みたいな、うん、ところから行くとちょっとまあ、うまくいかなかないんじゃないのって感じはするかな。
あれだよね。うん、一昨日あの iPod Classic が一応公式に終了したんだよね。
うん。
ああ、したした。
した。
だから、まあ iPod といえば U2 っていうさ、
な
んかあるから、ちょっとそういう意味合いもあんのかなって勝手に思ってたんだけどね。
まあなあ、いやでもなあ、どうせだったらテイラー・スウィフトだと思うんだけどな、僕。染めてブルーのか。
うん、コールドプレイ、ちょっと古いか、コールドプレイ。
コールドプレイもちょっとアップのイベントでやりすぎて
た、うん。だってあの、ウォッチの時に やっちゃったもんね。
一瞬出てたね、
うんうん。
そうそう。あの、全然関係ないけど、本編で話さなかったのが、アップルペイ、その店の話ばっかり今してたけど、
うん、
アプリでも使えるのね、あれって。
ああ、そうだね。
うん。あっちの方が結構ビッグディールかなって僕はちょっと思ったりしたんだけど。
確かに。そうだな。そういう意味ではそれは日本でも使えるのかな。
いや、カードが対応してないとダメだから日本でも使えないんじゃないかな。まだね。
あ、でもさ、ストライプにインテグレーションすればさ、ストライプ自体は日本のカードを受け付けるよね。
アプリ作る人は使えるね。
そう、う
ん。海外からのユーザーの、
うんうんうん、
支払いを Apple Pay でさせたければ、あの、ストライプのアカウントを作って、いや、ちょっと待って、ストライプは日本のマーチャントまだ対応してなかった気がする。
ああ、うん、こっちに銀行がいるのか。
うん、そうそう、いる、
うん。そうか。
うん。インアップパーチェスとはどう違うことになるわけ？そうすると。
だから、インアップパーチェスっていうのはデジタルグッズしか買えないのよ。
ああ。
コインとか、アンロックとか。
うんうんうん、
で、それ以外はカードを入れないといけない。だ、逆に言うと、インナップパーチャスで、例えば、あの、グロッシャリーの注文とか、ディナーの注文とかできない。映画のチケットとか。うん。
で今だと例えば Uber のタクシー呼ぶやつとか、
うん、
そういうのはあの基本クレジットカードでやらなきゃいけない。
なるほど。
そうだね。
なるほど。
だから今ってそのアプリごとにカード登録しなきゃいけないよね、基本的に。
そうだね。うん、
で なんだっけな、なんとかっていうスタートアップがあって、カード .io っていうスタートアップがあって、うんねうん、PayPal が買収したんだけど、
うん、
そのアプリをクレジットカード登録するのは結構ユーザーインターフェース的に面倒だから、
うん、
iOS とか Android のカメラを使ってクレジットカードの番号を撮影して、本体に取り込むっていうモジュールを作ってるあのアプリ会社があったんだけど、
うん、
まあこれも Apple Pay で終了
の、うん、終了。終了だね。
まあまだ Android はね、あのそういう用途はあるかもしれないけど。
うん、そうね。あの、まあ、アプリも、そうね。結構そういう意味ではビッグディールかもね。最近増えてきたし、実際のサービスを iPhone で提供するっていうのが、
うん、
その、まあ、例えば、まあ、マンチェリーみたいな、その、ディナー宅配サービスとかさ、
うん、
うん、いろいろ、まあ、あとは、ね、映画のチケットとかも最近は全部 iPhone で買えるし。
日本だとどうなのかな？クレジットカードで決済する iOS のアプリとか。まあ、Uber が、まあ、あるはあるけども。
そうね。どうだろうね。うん。うん、でも、まあ、なんか配送するんだったら、基本的には、
そうだね。
いるから、あると思うけど、ちょっとわかんないな。
だから、その、さっきも言ってたけど、デジタルグッズを買うときに、この Apple Pay を使えば、Apple の 20% のインアパーチェスの手数料を回避できるのかなって、最初ちょっと一瞬思っちゃったんだけど、
うん、
やっぱそれは多分難しいんだよね。
うん。それは多分できない。っていうか、まあ、リジェクトされる。
うん。
うん。
まあ、多分、クレジットカードの利用率が、US だと 2.5% とか、
うん、
で、日本だと 5% とかするから、うん、それにプラス、Apple Pay の Apple Fee がかかって、まあ、やっぱ 5% とか 7-8% は取られるんじゃないかな、
うん、
Apple Pay でも。
結構でかいね、それはね。
Apple Pay ってそんな取られるの？手数料。なんかあんまり、抜かれないような印象があったんだけど。
Apple Pay 自体は、そうね、ストライプのドキュメントを見ると別に特別なフィーはいらないはずなんだけどね。
カード会社との間でやるから。
うん、そう。だから、実際今全部のカード会社とかクレジットカードゲートウェイ対応してないから、多分個別に裏側でやり取りするから、ユーザーは多分追加ないと思うんだけどね。
あの、サービスプロバイダーが何パーセントなるかだよね。
うん。
そうだね、
うんうん
うん、だからユーザー側に見える形の手数料は多分取らなくて、
うんうん、
プロバイダー側 が取って、だからそれを、うん、まあちょっとよく分かんないけどな、まあそんな感じになると思う
けど、多分そのマーチャンゲートウェイが払うんじゃないかなって思ってるんだけど、
そうそう、ゲートウェイが払うと思う、僕も。
だから例えばストライプ使うと今手数料が今 2.9 いくつとか、うん、
2.9 たす50セントかな、
多分変わんないと思うんだよね、うん、
なるほど、
そうそう、
なる
ほど、うん、そこが多分アップルが濁ったんでしょう、強力に、
うん、
多分
そうだね
と思ってるんだけどね、
うん、
うん、今違ったらごめんなさいって感じだけど、
うん、これはまあでもさ、最終的にはウェブアプリとかも対応してくれると嬉しいかなと思うのは、そのまあ今もうネイティブアプリ真っ盛りだからあれだけど、ウェブアプリでもまあ例えば課金したい場合とかにさ、
うん、
とかその自分でウェブサイト、なんか簡単なショッピングサイト作ってて、なんか自分で手作りのなんか売ってるみたいな人がさ、
うん、
アプリ作るのすっげー大変だけど、例えばスクエアスペースみたいなの作るとさ、自分でストアとか開けるじゃない、
うん、
ああいうとこでウェブで買うのに、まあ、あの Apple Pay みたいなのが使えればクレジットカード入れなくていいからさ、うん、ブラウザでも対応するしてくれると、
PayPal みたいな、
うん、サファリで対応してくれればって話だよね。
そうだね、うん、サファリで対応すれば。
なんか Google それやってた気がするんだけどな。
あ、本当。
今年か去年かの Google I.O. で、あの Chrome でこれこれないその JavaScript 対応するとブラウザーで Android のウォレットへ決済できるみたいな、なんかそんな怪しいのがあった気がするんだよね。
うん、
ちょっと どれだけ普及してるかとかちょっと難しいけど、
うんうん、
まあそういうノリでできない話じゃないと思うけど、ちょっとセキュリティ的に。まあね、
いろいろあるとは思うけど、うん、
まあエクステンションみたいな、なんかよくわからんけど仕組みで、そのサイトのブラウザー JavaScript からはあんまり読めないようなやり方でできればね、
うん、
いいと思うけどね、
うん、
まあそれこそストライプみたいに、その カードの情報を決済し終わった後のトークンだけがサイトの方にサミットされるみたいなさ、ね、うん、あのストライプのなんだっけな、チェックアウトだっけ、
うん、
あの JavaScript ウィジェットがそんな感じなんで、
うんうんうん、まあ、あんな感じのもので、まあ、カードを実際に入れなくてよくなれば、
うん、
まあそれはそれでまた
いいよね、
一段と便利になる気はするけどね、
うん、
うん、
そうですな。
ちなみに時計はみんな買うの？
僕はだってペアリングする iOS の母感がないからね。
うん、ああ、そうか。
買いようがない、
ね。奥さんはいらんっつってるね。
まあ聞いてもみな、聞いてもいないけど、いらんって言うだろうな。
う
ちの奥さんはね、あれが欲しいって言ってたな。なんかリングみたいなやつ。なんて名前が忘れたけどさ。
なんかリングじゃなくて
日本のやつがやってる
やつ。いや、日本のじゃない。多分、ああ、どっちだったかな。なんかリングって名前のやつなんか2個ぐらいあって、日本のやつはちょっとキックスターターで炎上してた気がするんだけど。
炎上してるやつ。
なんかそのね、あの指輪で通知するんでしょあれ確か。
それ何ができるの？
よくわかんないんだけどさ。
あの指輪でモーションリコグニションして、いろいろコマンド発行できるっていうやつだったんだけど、まあそれがそのさっきも言ったけどコンパニオンデバイスがいるのは当たり前なんだけども、いらないと勘違いした人が、燃やしてるっていう
。すごいね、それは、
うん。
それコマンド発行するんだから、それこそコンパニオンデバイスというよりはさ、ね、うん、コマンド発行先だから。
まあね、そう
なんだ。いらないっていうのはどういう状況なのって感じなんだけどな、それこそ。
ああ、リングリーってやつだな、多分。
うん。
あの、うちの奥さんが言ってたのは。
うん。
なんか、これ、サイトなんかで見たらしくて、まあ、サイトのデザインがね、すごいよくできてんのよ。
うん。
リングリー。ちょっと今貼るけどさ、チャットに。チャットこれどうやって、
あ、スマートジュエリーとか出てきたな。
うん。これ、リングリー .com ね、うん。
これも結構でかいな。
まあ、でかいだろうね、これね。
うん。
まあ、多分通知が指輪に来るって言ったらそんだけだと思うんだけど。
なるほどね。
うん。
うん、そう。だから僕、一つ、そのウォッチ系で分かんないのは、通知はいらないんだけどな、僕は全然。まあ、僕はってことなんだけどさ。うん、どっちかというとノーティフィケーション全部止め始めてるぐらいだから僕、
うん
うん、だからあんまりそこには魅力を感じないんだけど、うん、だから僕はいいなと思ったのは、まあ、シティマッパーのデモしてたデモっていうかまあ話してただけだけど、うん、なんか降りる駅が近づくと教えてくれるみたいななんかやってたじゃない言ってたじゃないケビン・リンチが、
うん、
なんかそういうのとか、まあ、そういう地味に便利なのはまあまあまああのすごい欲しいってわけじゃないけどあったら確かに便利だなっていうのはあるかな、うん、だなんか多分ねエクササイズ以外で僕は考えられるのは旅行してる時とかかなっていう、う
ん、白郎さんはあれウェア使ってんの？
ねもらったけど使ってる
別に使わなくなった、まあ、結局
その、うん、通知が腕で見れるっていうのがメインパーパスなんで、
うん、そうだね
まあねなくてもいいかっていう、
うん
まあ何よりデザインがいまいち。
うん。
まあ結局さ、その、6プラスがでかいから、そのポケットに入れられないって話さっき本編でしたよね。
うんうんうん、
だから、通知とか来た時に、まあそもそもポケットに入れてなければバイブレーションわかんないし。
確かにね。
時間見たい時に、なんか、ポケットから6プラス出すのもあれだし。
確かにね。
だから6プラスを持ってて初めて意味がある。
そう、だから、ね、
コンパニオンとしては
自分たちで問題を作ってから解決するっていう。
あそうか。
マッチポンプだね。
マッチポンプ。
もう画面もでかいし、いちいちポケットから出すのめんどくさいでしょって言わせといて、まあそこで時計みたいな。
時計。
ああ、うん。それはかなりあるんじゃないかなって。さっきのさ、だから、白郎さんのその サチってるって話でさ。
うん。
デバイスを買わせるために、
うん、
ファブレットを作って、うん、これ毎回出すのめんどくさいでしょって言って
確かに
コンパニオン作る、
うんうんうん、そういう話じゃない、
うん、
それはひどいよねでもねだとするならばまあそうだな僕もだからその、ま、エクササイズのそのガジェットでさえなかなかずっとつけとくのって結構あれなのやっぱめんどくさいのよ、
うん、
であの例えばハートレートモニターとかさ本当はつけた方がいいんだけど、まあまあいいかとかっつって iPhone だけで行くことが結構多いから、まあ今時計をつけてる習慣がある人にはまあそうでもないのかもしれないけど、そうじゃない人に毎日つけさせるのは なかなか、こう、大変な感じだと思うけどね。まあ、アプリ、どんなアプリがそれになるのか、ちょっとまだ、なんとも予想できないけど。
うん。
うん。
そうだね。
うん。まあ、ただね、普通に、まあ、僕、普通にも時計を、まあ、オケージュなりにつけてるんだけども、その、時間だけ見るんだったらそれは時計の方が楽だよ、やっぱり。
そう。そのためのデバイスだからね。
そうそうそう。そうだから、だからこうずっと携帯を、だからもう90、だから日本で流行り始めて、PHS とか流行り始めてから10年ぐらい。
うん。
ずっと10年以上かだからもう時計をしてなくて、ちょっと最近また時計を始めたのよ。
うん。
去年ぐらいから。うん、去年ぐらいから Apple Watch の噂があったから、ちょっと時計をつけ始めようかな。今から練習しとかないとなと思って。
さすが信者。4年がないね。
そう。そしたらね、こう、まあ確かに時計を、時間を見るのはすごく便利だなっていうのはあるから、
うん、
だからそれ以外のアプリだよね。ああ、こういうのも便利だな、ああいうのも便利だなっていうふうに思い始めれば、つけるかもね、
うんうん。なんだろう、ストップウォッチとか？
ストップウォッチはないけど。
まあ使わんね。
いやまあストップウォッチはね、あのアンドロイドウェアとかだと、例えばなんか、クックパッドのアプリ、あのクックパッドが買収した会社のアプリがあるんだけど、それは、その、レシピに、例えばここで10分煮込みますとかあると、その、アンドロイドウェアとシンクして10分のタイマーが勝手に作動するわけ。
ああ、いいね。いいね。なるほどね。確かにその、そう、手が空いてないもんね。
そう、うん、なんか見ながらさ、スマートフォン見ながら、
うん、
でもタイマーは今度別でやらなきゃいけないとかあるから、うんうん、そこはよくいい、
確かに
あれだなっていうね、うん、なんか逆にそのスマートフォンじゃないや、ウォッチのところにレシピ の説明とかあっても読みづらくてしょうがないから、
うん、
そうじゃないよって話で、
まあでもなんかこうモーションリコグニションして、ああ今千切りしてるんだなとかできるかもよ、うん、
千切り今日はだいぶ早かったよとかね、うん、千切りの腕がどんどん上がってくるのが、
こう、
上が
ってくるってなんかエクササイズ。
そう、アンロックできるとかさ。うん、
あ、なんかアチューメントアンロックの仕組みがあったっぽいよね。
あったね。うん。
あれ、なんなんだ、あの、あれはそのヘルスアプリでできるのかな。
そうだと思う、う
ん。ワークアウトアプリか。
うん。
うん。あとあれだ。用アプリがビルトイン。
ああ。
用じゃないけど。
用ね。そうね。
なんだっけ、あれなんか絵を送れるんでしょ、
そうね、う
ん。なんで絵なの、別に絵いらないじゃん。
いやでも、
まあ、腕に書いてそれを送るんじゃないの、
うん、うん。別にただのプッシュでよくない、
用でいいよね、
用で。まあ用って書きゃいいんだけどさ、文字で、
うんうん、まあでもああいうコミュニケーションって入り出すとすごく流行ると思うから、
子供には流行るんじゃないかな。
そうそう、子供にはすごく流行ると思うよ、うん、僕は、
うん
うん、ドローサムシングみたいな問題だからあれ。
そうね、
ドローサムシングあったね、
うん。そうだね。まあでも、そうね。何があるかなと。普通の人に便利なの。まあでもね、走ってて思うのは、iPhone 腕につけてるんだけど、やっぱすごく見るのが、こう、まあ走ってるからさ、フォームとかが崩れるっていうのもあるかし、見にくいわけよ。
うん。
で時計はさ、もっと見やすい、そういう意味では。
うん。
うん。っていうのは、走ってるからだけど、もちろん。
うん。
結構、実は、結構違う。それはね。
うん。
うん、だから、それを日常生活でもそういうことがどれぐらいあるかっていうのかな。やっぱそれぐらい、なんかいろんなアプリが出てきて、こう、ほんとちょっとしたことなんだけど、でもまあこのちょっとした手間がだいぶ違うっていうふうに思わせれれば、うん、すごく、ね、まあ、売れる可能性はあると思うね。そういう意味では僕は Google グラスとかももっと本当はこう、
うん、
良くなってほしいな。まあ最終的には Google グラスをつけて走りたいんだけど、
あれが、まあ、そのエクササイズって意味だったらね、一番何も視界にそのまっすぐ入ってくるわけだから、
そうそうそう、
一番いいよね、
う
ん、本当はね、
うん。あれもコンパニオンデバイスいるけどね。
そうなんだよな。うん、
ね、
うん。でもまあ、サングラスはどっちみち、だいたい外走るときはするから、なんかまあ、メガネはもうつけてるし、メガネっていうかまあね、グラスはもうつけてるからさ、だから今の自分のペースとかハートレートがずっと走ってる間見れればさ、まあ今度はだから腕をこう上げなくても済むからさ、上げるっていうかその、時計を見るっていう動作をしなくてもいいから。
うん。
うん。だまあ、例えば僕の今車は HUD がついてんだけど、その、フロントグラスにこう投影して、スピードとか見れるのね。
うん。
その、だそういうのも、本当はこう、そのうちこう、グラス的なものが 来るんじゃないかなという、なんとなく予想はしてるけど、まあ今はもうちょっと何もできなさすぎるんで、さすがにちょっとあれだけど、
うん。
うん。まあそういう、まあエクササイズって絞れば結構この分野はいろいろできると思うよ。
まあね。
うん。まあ、だから本当にエクササイズじゃない人にどう売るか
だけ
ど。
いや、今日のエピソードはその、あの、ナーンがこのブロナー、
うん、
意見を述べてくれたからものすごいウォッチ盛り上がってるように見えるけど、
うん、確かにね、
ケンと白郎さんとかだったら
そうね、
うん、しょうがないから買うけど
みたいな時計重いんだよね
確かにね
なってたと思うけどね、
なるね、
うん、まあ確かに運動してない人にはまあちょっとなかなかわからんだろうな、うん、僕はもう、こう、切実な、切実でもないけど、まあ、こう、ここの2年間散々いろんなもの買って、痛い目に遭ってるからな。うん、その点に関してはすごく期待はしてるけど。
ああ、うん、そうか。
うん。それでもまだやっぱ普通にね、使うのはどうかなって、やっぱまだ思ってるぐらいだから、まあ、そうじゃない人にとっては相当こうアピールするのは難しいんじゃないかな。
うん。
うん、どうだろう、今どうなんだろうね。だからこれが、その、デジタル一眼レフ的なポジションでこれから来るのか、それともなんかこう、PDA 的にこう、全部死んでなんか他に変わるのか、なんだろうね。どうなるかちょっと楽しみだけどね。
うん、僕はまあ、ちょっと、死ぬっていう方にかけたい。
かける、
うん、まあ、あってもいいかもなって気はするかな。
うん、
電話以外に何かっていう意味で。
そうね。うん。時計なのかっていうのもあるけどね。
うん。ヘッドフォンの方がいいんじゃないかね。
そうなんだよ。ビーツ買ってるからな。
ああ、
うん。
ヘッドフォンにそれが全部つくと。
うん。
通知も全部声でくると。
音でくると。
そう、そう、かっこいいよね。
うん。
まあ、Bluetooth でね、ワイヤレスだしね。
そうそうそうそう。僕はその、まあ、いろいろ買ったガジェットの中で一つ、ムーブっていうのがあって、それはまあ、パーソナルトレーナーなんだけど、つけとくと、うん、今これぐらいで走ってるからもっと速く走れみたいなこといろいろ言うんだけど、それは基本的に全部、UI が音声なのね。
あ、
で走ってたら、今このペースで走ってるから、今その設定したゴールに対してこんだけ遅いとか、もうちょっと歩幅を広げるとか、なんか結構いろんなこと言ってくるんだけど。
それなんか、ランキーバーとかそういうアプリあるけど、それがもうハードウェアでガッチリできるみたいな、
うん、そうそう、とかハードウェア、足にまあ足とか腕にまあつけてモニターをして、うん、その足の動きを、うん、でそのだから電話だけでセンサーするのと違ってさ、もうよりこう細かい情報が取れるから、
うん、
電話は腕につけてるだけだと基本的に揺れるだけだけど、足につけるとも
っと、
ね、まあそんな、うん、そんな精度上がらないけど、まあちょっと違うデータが取れるから、ね、それをもとにこういろんなこう、
うん、
何トレーニングの、まあ、コーチをしてくれるアプリがあって、まあ、だそれは基本音声ベースだからさ、
ビーツはあるかもしれないね、
うん
うん、Siri がビーツに搭載される
とか、ああそれいいね、
うん、うんうん、そうか、そうね、うん、あのヘッドセットだし、大体最近はだからマイクついてるもんね、
うん、
うん
うん、
ああでもそれ喋るのか、
なんかその電車の中でビーツのヘッドホンしながら喋るのね、
うん
うん、
まあアメリカ人は平気でしょ、アメリカ
平気だろうけどね、
うん、アメリカ人は本当に一人ごと喋ってんのか Bluetooth か分かんない人多いから、
ね、そういっぱいいるからね、うん、まあだからそうだよ、時計にしろさ、まあこう Siri に来るのかグラスなのか知らないけどさ、まあ少数でやってるうちはだからバカっぽく見えるのももうしょうがないよ、うん、みんなでやりだすと、うん、
かっこよくなる、それが。
そうそうそう。
確かに。
Bluetooth のヘッドセットもさ、出てきた時みんな散々バカにしてたけど、競技もみんなあれつけてるからさ、そんなにこう、もうね、あの、おかしくなくなったとかさ、慣れたというか、
うん、
あるじゃない？
まあね。
うん。だし iPhone だって最初は相当やっぱりちょっと、ね。
まあそうだよね。
奇妙だって、だってその普通の電話に比べる明らかに大きいしさ。
そう。
あのこう頭につけて喋ってるとかさ。
やっぱりちょっと。キーボードのない電話が売れるわけないって言われたもん
ね。そうそうそう。だからまあ何が起こるかはわからんよ。
まあね。
うん。その、まあ懐疑的な意見が多いのもまあ確かにそうなんだけど。
うん。
うん、流行り出すとこういうのってね、あっという間に。
そうそう。
入っちゃうから。うん。
まあ来年の、まあ3月ぐらいかな。
そうね。まあとはいえ、まあ、ウォッチ1は iPhone1 だから、
そう。
うん、普通の人には多分
おすすめできない
あれだと思うけど、うん、とはいえ iPhone1 って1000万台売れたんだよな。
お、
iPad、 最初の iPad は2000万台ぐらい売れてると思うんだけど、うん、
多分だからその iWatch の iWatch と iWatch スポーツと iWatch エディションっていうのがあって、このエディションっていう名前がちょっと謎なんだけど。
謎だね。
エディションエディションなんだけどね。英語的には。
そうだね。
多分エディションはその18金なんたらとかでさ、あれでしょ、カラットなんちゃらでさ、
うん、
すごい高いんだよね、多分ね。
うん、
予想では。
予想ではね。
1000ドルぐらいするとか、
うん。
だからそういうファッションに価値を見出す人は別に時計1000ドルでも別に高くないから、
うん、まあね、うん、
っていう風になっていくんであれば、そこそこ売れて、それが資金になって次の世代に
投
入できるのかもしれんね。
まあまあ、これから、まあ、iWatch 3ぐらいになって薄くなったら、薄くなってバッテリーが持ってとかいろいろ変わってくれば、
うん、
うん、その頃からいろいろ変わる、変わるんだったらまあその辺じゃない、やっぱし。
そうだね。
うん、最初の iPhone は App Store もなかったしね、そういう意味ではね。
うん。
うん、
iWatch じゃなくて Apple Watch。
うん、
iWatch って言ってしまうね。
言ってしまうね。
まあ多分みんな iWatch って言い続けるんだと思うよ。
そうかな。
なんか、まあ日本だとあんまりいないけど、なんか iPod Touch のことを iTouch って言い続ける人がいるっていう話があってさ。
確かにね。うん、そうかもな。
違うのに。
うん、
まあこんなとこですかね。
そうね。
うん、
なんかあったっけ、あと。
小ネタで、あの、マイクロソフトがマインクラフト買うっていうのは
ある
から、白郎さんが話せる話かなと思ったんだけど。
ね、まあ、2ビリオンっていう話だよね。どうかな。
これ、まだ話してる段階、
うん、まだ話してる段階で、結構破談するんじゃないかなっていう気がしてて、まあ、そのマイクロソフトの Xbox 事業自体がどうなるかっていうのは、ウォッチポイントの一つで、
うん、
まあ、ことによると、アマゾンとかが、Xbox と Steam と全部買収して、こう、シアトルゲーム軍団を作るんじゃないかっていう気もしなくもないっていうね。
へぇ、
まあ、わかんないけども。
つまり、それはマイクロソフトが、Xbox が抜けるというか。
Xbox 事業部がスピンアウトされるんじゃないかっていう。
うん。
うん、
まあ、
今、
うん。
Xbox って今、今世代は、ダメなんだっけ？
今世代そんなに悪くないんだけども、今、プレステ4がワールドワイドで1000万台とか1100万台売れてて、
うん、
で、Xbox One が、まあ、600万台くらいかな？ 700 万台くらいかな、うん、で、先週かな？日本で売りに出したんだけど、まあ、2万3000台とかしか売れなくて、ちょっと危機的に。
うん、まあ、日本は常に Xbox はちょっと、
ね、う
ん。
まあ、そうね。
うん、
もうちょっと売れてればね。
まあ、アマゾン、この間もあの、ツイッチ買収したんだよね。
ああ、そうだな。
そうそう、ツイッチ買収した。
あれは、グーグルが買うのかと思いきや、
そう。
グーグルってか、YouTube か。
うん。
なんで、独占禁止法的な、
そう。
あったのかね。
それもあったんだろうけど、うん、まあ、アマゾンはそのゲーム系にだいぶ力を入れつつあるんで。
なるほどな。
うん、
なんで、あそこら辺が一丸となるのかもしれないっていうね。
でも、マインクラフトの CTO だかの人はさ、
うん、
前、あの、オキュラスが Facebook に買収された時にぶち切れて。
そう、もう二度と作んないって言って。
うん、
でも、マイクロソフトなら OK なの？それは。
いやー、そういうこともないんじゃないかな。あの、北欧の人なんで、割となんだろう、
まあ、なるほど、
アナーキーな感じもあったりとかして。
うん、アンチアメリカな感じもあるね。
そう、
うん。
なんで、まあ、多分、簡単にはいかないんじゃないかっていう気がしてる。
うん、なんかね、そうね。なんか最近、なんか、Facebook には売りたくないけど、マイクロソフトだったらいいのかみたいな感じで、なんかだいぶ時代が変わったな、みたいなことを言ってたよね。グルーバーだったと思うけど。
うん。マインクラフトは買ったらやっぱりすごいユーザーベースはあるもんね。
うん。ユーザーベースあるし、あれエンドレスに遊べるんで、
うん。
まあ一回買ったら100年は遊べる。
サーバーなしでもみんなやってる。
あの、ローカルにサーバー立てたりとか、あとサーバーホストできるのかな、うん、一月20ドルとか、払うと、
うん。
完全にもうそこでエコシステムが出来上がってるね。
そうそう。で、うちの子供とかももうサーバー、友達のサーバーに遊びに行ってはひたすら、 遊んでるっていう。
まあでも、まあ、所詮って言っちゃあれだけど、まあ、ゲームだしな、どっかで、やっぱり、下火になってくんもんじゃないの、
うん、そう思ったんだけどね。まあ、レゴとテイストが似てるんで。
う
ん、
おぉ、なるほどな。
そう。
こう末長くできる。
そう、末長くできるし、人によっては、あれで、計算機作ったりとか。
まあ、ゲームの中でなんかソフトを作
ったりとかね。そうそうそう。
してんだよね。
なんでまあ、マインクラフトは滅びるかもしんないけど、ああいう感じのゲーム自体は、この先も伸びてくんじゃないかなっていう。
まあ、これ今、録音してんの木曜日なんですけど、まあ、ここ一週間で急に、こう、まとまったりとかいうことは、まあ、あるかもしれないけどね。
うん、
その、パブリッシュするまでに、ちょっと決まったりとかしたら、あれですけど。
まあ、でも、こうやって、出てきたから話はまあ絶対してるんだろうね、うん、決まるか決まらないか別としてね、
う
ん、
そうそうね、
うんう
ん、まあなるほど、うん、まあそういう話もあるということで、
はいはい、
うん、
まあ20分30分ぐらいやっちゃったんで、うん、こんなとこですか、
ね、こんなことですかね、
はい、
うん、
じゃあ長い時間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。